ば、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことつけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのことを言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していた。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みてこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに使われた知恵の上らせてくださいます。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし官に納めた。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌台はその愛の歌を賛美します。この曲はタイトルの通り神様の愛の素晴らしさを歌っています。少し歌詞をご紹介します。神様は人を愛し憐れむゆえに一人子のイエス様を私たちに与えてくださり、この地に遣わしてくださいました。神様は愛し憐れむゆえにイエス様の血潮で私たちを清めてくださいました。神様は愛し憐れむゆえにこの歌を私たちに与え賛美を喜んでくださった。そんな賛美です。この歌を喜んでくださる主イエスに捧げます。
今日の礼拝に、初めて来られた、訪問してくださった方紹介します。生まれて今、1ヶ月ちょっと過ぎましたけれども、佐々木家のひろむくんが母室に来ました。はい、ありがとうございます。はい、それから今日水戸福音キリスト教会から訪問に来られた一人の方を紹介します。野口博恵様、はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。3回もおはようございます。はい、どうぞ皆さん隣の方にも挨拶しましょう。おはようございます。後ろの方にも、はい、おはようございます。日本は長い歴史を持ってますよね。長い日本の歴史の中でいろんな宗教が起こりました。おそらく日本の仏教というものは1500年以上の歴史を持っていると思いますが、まあ、そういう宗教に比べるとキリスト教会の歴史というものは本当に微々たるものではないかなと思うんです。しかしキリスト教の特にプロテスタントの歴史は155年でありますけれども、この155年という短い、他の宗教に比べると非常に短い歴史の中でも立派なクリスチャンたちがたくさん起こされまして、本当に私はこの日本に使わされている一人の伝道者として主に感謝しております。皆さんもご存知のように、誰でも日本のクリスチャンなら、まあ、みんな日本のクリスチャンの象徴的な人物として認める方は内村勘助という方ではないかなと思うんです。この方は天皇に頭を下げず、誠の作り主神様を第一に証しをすることの大切さを私たちに教えてくださいました。同じ札幌農学校出身である農学者であり、東京女子大学の初代学長でもあった教育家、そして武士徒という有名な、いわゆる日本人って何なのかという多くの世界の人々に教えた武士徒という本を書いた著者である新渡戸稲造という人、昔ですね、五千円札の顔にもなっていた方ですよね。立派なクリスチャンとして私たちは覚えているんです。この間テレビ NHK の大河ドラマの中にもありましたけれども、日本の明治時代の6人の教育者の一人である、厳しい環境の中でも京都にある同志社大学を創立した新島丈さんという方は、本当に私たちが見習うべきクリスチャンの一人だと思うんですね。それから皆さんが親しく馴染みをしていった千円札の顔になっている野口英世さんという方、アフリカカナで亡くなられるまで細菌研究者として大きな功績をこの世界中に残して、もう少し命が延びたらもうノベル賞確実だった人でしたね。立派なクリスチャンですよね。それからドイツのナチスの虐殺から6000人のユダヤ人を救い出したと言われて、彼はたくさんのユダヤ人にビザを発行した日本の外交官、海外では日本人シンドラということで有名な方なんですけれども、杉原千畝さん、困っている人参に対してどうすべきであるのか、クリスチャンの生き方を見事に証しをしてくださった素晴らしい信仰の先輩たちであります。 私はこういう日本の素晴らしいクリスチャンたちを伺ううちに、クリスチャンということは何なのか、神の言葉である聖書を思想的に認める、その程度がクリスチャンということではなく、クリスチャンが信じるということは聖書の思想を好むというだけではなく、信仰というのは神の言葉である聖書の御言葉に従ってどう生きるかのことではないか教えられます。聖書は誤りのない神の言葉ですけれども、聖書にも多くの人々の物語が紹介されています。ですから信仰に生きると決心された方であるなら、人の聖書に書かれてある人の物語を通して示されている神のメッセージ、神の御心を学び、それを見習うことが大切ではあると思います。特に歴史の始まりである創世記による神の教えは、私たちがよく吟味して学ぶべきであると思います。ご存知のように、日々の御言葉の通読計画によりますと、今週で創世記の黙想は終わります。最後の物語がヨセフの物語でした。多くのメッセージが含まれて、たくさんの恵みを預かることがありました。今日最後のところ、創世記50章最後15節から26節最後の段落を皆さんに紹介し、または勝ち合いながらこの恵みを預かりたい。読むうちに、あ、信仰生活はこのようにすべきだ、なんだということを私は示されました。信仰生活はこのようにすべきだと、そのような教えは何でしょう。まず一つは、繰り返して人を許すことが信仰生活だということを私は教えられます。50章15節から26節のテキストで見るとですね、この内容はエジプトに移っていった父ヤコブが亡くなった後にどういう状況に変わったのかということを書いてあります。父上が亡くなった後、ヨセフの兄たちは再び怖くなりました。15節にその内容が書いてありますけれども、兄弟たちがいたんです。父親が亡くなりましたから、もしかしたらヨセフが我々が昔したことを今も覚えて、我々のことをもし悪の仕返しをするかもしれない、そのような不安そうに置かれている兄弟たちの姿が書いてあります。自分たちがヨセフから許してもらったにもかかわらず、許されたという確信が彼らの中にはないように見えます。それで18節見ると、兄たちはヨセフの前にひれ伏してですね、こう言います。いや、私たちはあなたの奴隷ですから、なんとか勘弁してくださいというような姿をして、このようにヨセフの前に再び怖がっている兄弟たちを見るときに、ヨセフはもう許してあげたのにもかかわらず怖がっている兄弟たちが悲しくなりまして、ヨセフは涙をしていることがわかります。そしてヨセフが再び兄弟たちに許しの言葉を繰り返していることがわかります。それが18節にないって書いてあるんですね。その19節から21節の内容を見ると、ヨセフは涙を流しながら兄弟たちを抱きしめ、つらい過去のすべてはもう神の摂理の上で、私はあなたたちを許したことではないんでしょうか、なんで怖がっているんでしょうか。先週私は皆さんにメッセージをしたことを覚えておられると思いますが、ヨセフは神の摂理のもとでこのように兄弟たちを許していることを、もう一度再び彼らに話をしていることがわかります。ところが許されたはずの兄弟たちなんですけれども、父上が亡くなったことで再び彼らは罪悪感に苦しんでいました。ヨセフから悔い許されたにもかかわらず、過去の罪の上に恐れつつ苦しんでいる兄弟たち、まあ、これは神の御心ではないと思うんですが、多くの人々の中には許されたにもかかわらず未だに残っている自分の中にある罪悪感というものによって大変苦しんでいる人が結構いらっしゃるのではないかなと、この聖書を見るときには再び教えられます。 それは神の御心ではありません。許していただいたことであるなら、もう本当に許されたと喜びを持って神様に感謝、人々との関わりを持つべきであるんですけれども、兄弟たちにはそういうことがなかった。つまり許してくださった神様にへの不信仰であり、許してくださった相手ヨセフに対する大変失礼なことになりました。自分たちが許されたことに対して疑っていったこの兄弟たちにはいろんな理由があると思うんですよね。例えばヨセフが許したという話をしたんですけれども、彼らはヨセフに対してずっと誤解したかもしれません。この人は許してくれたんですけれども、いざとするとまた変わるでしょう、ヨセフに対して誤解していたと思うんですね。もう一つはヨセフと親しい交わりを持てなかったせいで、彼らはヨセフを理解できなかったかもしれません。同じ兄弟でしたけれども、もう20年も離れていた。そしてヨセフは今偉い人になっている。自分たちはヨセフと言葉を交わす時間が限られている、まあ、そういう意味ではヨセフに対する信用することが難しかったかもしれませんね。それだけではありません。許してくれるという話をヨセフがしっかりして泣きながらそこまでをしたにもかかわらず、彼らはヨセフの言葉を信じなかったということは、ヨセフに対する信頼というものがそこまでにはなかった気がします。とりあえず原因が何であり理由が何であり、許されたのにもかかわらずその許しを疑い相手を怖がるのは不信仰です。作り主神様への信仰告白しているのにもかかわらず、過去の罪から許された確信のない多くのクリスチャンが教会の中にいるかもしれません。神様の前に悔い改めた罪であるなら、間違いなくキリストイエスの血洗礼によって許されたことを私たちは覚えるべきであります。聖書はあらゆるところで私たちは神様から許されたものですよということを教えているんです。詩篇103篇12節を見ると、東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私から遠く離されました。そのぐらい神様は私たちを罪を許してくださったという表現であります。イザヤ書43章25節を見ると、私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様は私たちが神様の前に悔い改めるなら、私たちの罪を思い出さない、覚えない、忘れてしまう、そのくらい神様は私たちのことを清めてくださる、そしてくださるという約束の言葉があります。ヨセフの兄弟たちは環境が変わるたびに罪悪感に落ちて怖がっていました。それでヨセフはそういう兄弟たちを責めないで、私が許してあげたのになんで私のことを疑うんですか、責めないで再び許しの言葉をあげるんですね。19節見ると、恐れることはありません、どうして私が神の代わりになるでしょうか。このようにして、いや私は人を許すことは神様にありますし、私も許しました、私が神の代わりでしょうか。ヨセフがそのように言葉をしたのはですね、二つの意味があると思うんです。あなたたちは私に悪いことをしましたけれども、私がそれに対して何か復讐するということであるなら、それは神様がなさることを私が勝手にやることでありますので、私はそんなことできませんよという意味でありますね。もう一つは、あなたたちは私に対して悪いことを仕掛けましたけれども、神様が全てのことを益として私を生かしてくださいました、だから私は神の主権と神の摂理のもとであなたたちを許したはずなんです、まあ、こういうことを再確認していることを私は伺います。ヨセフは許しの人でした。私はここでクリスチャンはどのように生きるべきであるのかことを教えられます。クリスチャンは お互いに許し合うこと、ここで教えられます。また主イエス様の言葉によって何度も許してあげるということは、聖書が教える大切なクリスチャンの姿勢ではないかなということを覚えます。たとえその相手が誰であり、その相手が謝らなくても、人を許すことが聖書が教えるクリスチャンの生き方であることを教えられます。何よりも私たちは神様から許していただいたものであります。そういう意味では私たちは積極的に人々に許してあげる、相手が謝らなくても、相手が怖がっているということで、私たちが許しの言葉を先にかけるということが、ヨセフの物語からクリスチャンの生き方を第1番目に教えられることでありました。2番目には神様への信仰に歩むということです。皆さん、信仰というのは自分の願い事が叶えられることではありません。聖書が教える信仰というのは、神様がどのようなお方であるかを信じることを意味します。24節と25節を見ると、ヨセフはね、繰り返して、神は必ずあなた方を顧みる、神は必ずあなた方を顧みてくださるから。私はね、ここでヨセフは環境というより神様に目を向かって、神様をしっかり信じるということを兄弟たちに繰り返して証ししていることがわかります。ヨセフは子供の時も神様を信じました。若い時も神様を信じました。お年になっても神様を信じ、もう今死が迫ってくる環境に置かれていても神様を信じることは変わりません。彼はカナン地に置いた時にも神様を信じますし、エジプト地に置かれても神様を信じました。彼は生まれた故郷でも神様を信じ、彼は外国に住んでも神様を信じました。彼は野原で羊を飼う時も神様を信じた人であり、悔し牢屋に閉じ込められた時も神様を信じ、エジプトの宮殿で過ごした時も神様を信じる人に変わりはありませんでした。ヨセフは迫害の中でも信じ、一人ぼっちの時でも信じ、結婚して家族を増やしても信じ、死の直前まで彼の信じる信仰は、神様に向かう信仰というものはぶれませんでした。彼の一生は神様を信じる生涯でした。皆さんもご存知のように、我が教会が数年前からダニエルプロジェクトということを、この者が、この牧師が提案して立ち上げました。そのような提案したのは、ダニエルという人は厳しい迫害のペルシアの環境の中でも、バベロンという環境の中でもですね、一切神様への信仰がぶれなかった、たとえ命の危険があってもぶれなかった、どんな誘惑があってもぶれなかった、その信仰、今我が教会の若い世代にちゃんとつけるべきだと、そういうことを私は神様から示されまして、そしてこの教会の中でダニエルのような若者を育ち支えましょうという働きを始めた企画がダニエルプロジェクトです。そのきっかけになった大きな理由は、実はですね、この教会で小さい頃からこの教会で成長して、いろんな教会の奉仕も関わった子どもたちがだんだん大きくなりまして、大きくなるうちに少しずつ教会から離れていることを私は目の前に見たんですね。ある若者は誘惑に負けてしまいまして、ある若者はいろんな理由で教会から見えなくなりました。とっても心が痛かったんです。私はね、子どもの時も神様を信じ、大きくなっても信じ、環境が変わっても信じ、高校卒業でしても信じ、社会人になっても信じ、どこに行ってもぶれない信仰者と、神様だけに仰ぐ見る、その信仰者を育てること、それが誠のクリスチャンだということを私は覚えて、そのように皆さんと共に歩んできたわけなんです。こういう話は子供だけの話じゃなく、若者の話だけではなく、大人にも同じだと思うんです。元気な時だけ信仰じゃありませんね。 たとえ病気になっても神様への信仰が変わらない教会生活が大切でしょう。お仕事がうまくいく時も信仰に生きるけれども、たとえ仕事がうまくいかないで会社が倒産したとしても、神様への信仰というものは変わらないものだということ、その信仰のクリスチャンを育てることが教会じゃありませんか。独身の時は熱心に信仰者だったのに、結婚して教会から離れてしまう人も結構います。地元にいる時には教会通っていたけれども、東京に来たり逆に他のところに移った時には教会行かない人もいるみたいです。貧しい時は神様神様を信じたのに、少し生活が豊かになって信仰から離れている人もいるようです。環境が変わる時こそ神様への信仰が問われます。ヨセフは環境が変わっても神様への信仰はぶれませんでした。ヨセフが神様へのぶれない信仰に歩み続けることができたのは、神の約束、つまり神の御言葉を忘れませんでした。創世記15章13節から16節見ると、神様がヨセフにはひいひいおじいちゃんになるアブラムに語られた約束の言葉があります。その約束の言葉を見ると、あなたはこのことをよく知っていなさい、あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷となります。400年の間苦しめられるけれども、しかし彼らは使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの祖先たちのもとに帰り、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。四代目の者たちが戻ってくる。これはアブラムに約束された神の言葉なんですけど、この言葉をヨセフも忘れなかったということなんです。信仰は環境から来るものではない。信仰は上から来るものであり、神様から来るものであり、神の約束の言葉から来るものである。そういう意味でクリスチャンは神の約束であるこの聖書、神の言葉聖書を大事に大事にする理由がそこにあります。なぜ聖書信仰が大事なのか、そこにあるわけなんです。ですからクリスチャンの信仰は神様への信仰です。神様の約束をしっかり守る信仰って、ヨセフの中でそれが教えられるんです。三つ目の教えはですね、クリスチャンはどのように生きるべきなのか、いつまでも夢を持って歩むべきだということを教えられます。皆さん、ヨセフが悔しい試練の環境の中に置かれても一言も不平不満を言わず、人間に対する恨む言葉を言わなかった。いつも静かに平安のうちに、逆に一番厳しい牢屋の中に行ったとしても平安のうちに過ごすことができた秘訣はどこにあるだろうと思いますか。私に答えてみろと言うんだったら、私はヨセフにあった夢の力だと思うんです。ヨセフは夢の人でした。夢というものはビジョンです。希望です。彼が若い時に見た夢は、太陽と月と十二の星が自分に向かって伏せ拝んでいるという、そういう夢でした。不思議な夢でした。その夢を神様から示されたということで、あの夢がきっと叶えられるだろうと、ヨセフはどこに行ってもその夢を忘れなかった。つまりビジョンが忘れなかった。あらゆる痛みと試練があっても彼はそこからぶれなかった理由は、そういうこともあったと。あらゆる環境の中で乗り越える力というものは、ヨセフを支えてくれた夢というものがあったということなんです。皆さん、夢のある人は明日への希望のある人です。逆に言えば、夢がないということは明日への希望がないということですね。夢がない人の特徴は、過去に とどまっている人間のようであると説明できます。皆さんいかがでしょうか。皆さんの周りにですね、昔の話が多い人がいらっしゃいますか。あったらいつも昔の話ばっかりすると、どうでしょうか。あったら昔々の自分の田舎の話をするとか、あるいは自分の、いや昔は自分が良かったよという話をする人が皆さんの周りにいますかね。だいたいそういう人は今の生活が満足できないか、あるいは明日への希望がないから昔の話にずっととどまっているんじゃないかなと思うんです。昔は私はこうだったよ、昔は私はどうだって、大体ね、若い人より年寄りの方がそういう人が多いんですよね。つまり年寄りはね、明日の話がなかなかできないからそうなんです。しかし聖書見てください。新しい歴史を開いた聖書の人物を見てみると、彼らの特徴は一つ、明日への夢があるということなんです。明日への夢がみんなあった。神様は預言者ヨエルを通して語られました。ヨエル書2章28節見ると、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は預言をし、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。皆さん、この言葉、この預言の言葉は使徒の働き2章にも書いてあるんですけれどね、これを見るとですね、面白いですよ。あなた方の息子と娘は預言をする、年寄りは夢を見る、若い男は幻を見る。皆さん考えてみてください。ここで予言、夢、幻、すべてが未来に関わる話なんです。これが神の霊が注がれると未来に関わることになるんだという、そういう予言です。だからクリスチャンが未来のこと、明日のことを語るということは、聖霊に乱されること、神の霊に乱されると関係があるんです。これを逆に申しますとですね、明日のことが言えない、未来のことが言えない、希望ある話ができないということは、今神の霊に乱されてないという一つの証拠じゃありませんか。私は聖書そのように読めるんですね。ヨセフを見てください。ヨセフが今もう死にかけていることを書いてありますよね。110歳で彼が亡くなりますよね。亡くなる直前まで彼は何するのか。普通の人ならもう自分がもう今日明日死ぬかもしれない、体は非常に弱くなりました、そうなるとどうしますか。この人と会いたい、あの人と会いたいということで、昔の話を、昔はこれが良かったね、あれが良かったね、いろんな昔の話ばっかりするだろうと思うんです。もう今死ぬということであれば、しかしそういう昔の思い出話ばっかりではなく、ヨセフは25節後半見るとどう言ってるのか。もう彼がね、もう死ぬかもしれないというか、兄弟たちが彼のベッドの周りに立っていると思うんですね。そこでヨセフが言うんです。もう私はこれから死にますよ。私が死ぬけれども、あなたたちは私の遺体ここから立ち去って登って上がってくださいよ。つまり自分の体をこのエジプトに残さないで、神の約束が叶えられ、必ず私たちの民は約束地カナン地に戻ると思うんですけれども、その時にこの体も必ず持ち帰ってくださいよ。夢の話をするんですよ。明日の話をするんですよ。私はここでですね、死ぬ時も明日の話ができる人がクリスチャンなんだ。あ、これが神の人なんだ。そう思いますよ。皆さんどう思いますか。110歳で死ぬ、死が迫ってきた時にくよくよしなかった。おそらくヨセフが今死ぬ、兄弟たちが囲んでいると見ると、彼は長男じゃないんですよ。自分より年上の人がまだ生きていることじゃありませんか。悲しいんじゃありませんか。悔しいんじゃありませんか。エジプトにね、総理大臣にも出征して成功した人物ですよ。だったら自分のね、くよくよする人間だと思うんですけれども、一切くよくよする内容が見えないで、彼は明日のこと、ビジョンのこと、約束地に戻るイスラエルの夢のことを語るわけなんです。どうか我が教会年寄り頑張ってくださいよ。くよくよしないで、明日のこと、ビジョンのこと、 話してください。なんで食事がまずいのか、なんで掃除がこんなのか、そんなこと言わないで、たとえ今日死のものが来たとしても、自分にとって明日は何なのか、自分にとって夢は何なのか。私はこの教会で小さな子供たちがどんどん成長して、それ夢ですよ。もうどんどん成長すること夢ですもん。最近子供たちが増えてね、生まれた子が今日も教会の礼拝にデビューしましたけれども、どんどん増えてほしいの。もううちの世代は産めないから、もうどうぞしかし次の世代を応援すべきじゃないですか。応援すべきじゃありません。これ夢ですよ、夢。どうでしょうか、一緒に頑張りたい方はもう立ち上がってください。もう本当に、なんでこの教会は年寄りのためになんでこれもあれもやってくれないのかということは、もう昔の話に過去の話になりますから、あの夢の話しましょう。夢の話、皆さんいかがでしょうか。ヨセフという名前を聞くと古い名前に覚えますか、若々しく感じするんですか。私聖書のね、人の名前面白いですよね。人の名前を見るとイメージがしますよね。人の名前はヨセフという人で非常に若々しいイメージがしますよ。ヨセフを古いというイメージしないでしょ、なんでヨセフはそういうイメージをするのか。それはヨセフという名前の中にはもう夢というものがものすごい強いインパクトがあるわけ。皆さん、夢のある人に新しいアイデアが生まれるんです。夢のある人にはチャレンジしたい気持ちになります。夢のある人には勇気が出てきますよ。過去に戻る人には新しいアイデアが起こりませんよ。だから夢がないといけない。それは年と関係ありませんよ。ヨセフを見ると110歳でも夢を見た。うちの業界まだ110歳になる人いませんから、どうかヨセフはワクワクした人生、最後のところまでワクワクした。創世記最後のところが50章26節なんですよ。この50章26節にヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし官に収めた。ヨセフは亡くなりまして棺の中に入りましたけれども、彼の体はミイラになりました。ミイラになるということはエジプトの影響だと思うんですけれども、エジプトの人たちはミイラにすることによってその人がずっと彼らの中に共にいるという、そういうイメージですよ。エジプトはそういう習慣があるけれども、私はこの御言葉の全体の流れから見ると、このヨセフは自分の体をミイラにしてくださいという話を持ちかけたのは、あなたたちはいずれカナン地に戻るでしょう、その時に私も連れていててくださいと、夢の話をする、未来の話をするんです。死んじゃえばおしまいということではありませんよ。私はここでなぜクリスチャンが夢を持って生きるべきなのか、神様から示してくださるその夢を持つこと自体が神の人として生きる大切な大切なことだと、もう一度教えられます。皆さん、主にあって夢を持ちましょうよ。なんか今日夕飯は何を食べるのか、あんな程度の夢じゃなくて、もうメッセージ聞きながら今日夕飯のね献立ばっかり心配してる奥さんがいるみたいんですけれども、そんなことはやめて、もうちょっと大きな夢を持ちましょうよ。神様からの夢、御国の夢、この世界がどう変わり、この日本が、この川崎がどう変わるのか、その夢。皆さん、私はね、夢を持ってない人は羽が折れてしまったわしのようだと思う。体がいくらでかくって、その羽がいくら大きい羽を持っていったわしだとしても、羽が折れたとしまったら飛べないよ、もう力ないもん。夢を持てない、聖書が教える神による夢を持てない人は、若い人であっても夢がない人はもう年寄りより負ける。 年寄りでも夢のある方は神の人としていつまでも用いられる。それが聖書の教えで、それがクリスチャンの歩みであります。お祈りします。どうぞ今朝のメッセージを思い出しながら少し祈りの時を持ちましょうか。神様から教えられる、示されるその言葉で、皆さんに心に示してくださった神の言葉をしっかり握ってお祈りしたいと思います。どうぞお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。どうか今日もこの世に神様が共にしてください。豊かな恵みの中で、豊かな力の中で、素晴らしい神様、どうか共にしてください。ハレルヤ、天のお共にしてくださいますように、本当にありがとうございます。私たちの中に神様が示してくださる主の豊かな恵みの中